今ご一緒に歌いました賛美歌の111番はよく総礼拝の時に歌う賛美歌です。やがて我も輝く御国にて清き民と共に御前に立たんっていう、私たちもいつか主の前に、立って、そしてみんなで礼拝する、そういう情景がこう歌われている賛美歌ですけれども、私たちはいつか神様の前に完全な姿にこう立たされてですね、そしてそこで一緒にこう生きるわけですけれども、そのクリスチャンの歩みを今からしたらどうか、最終的にキリストにいたものとなる私たちはもう地上にいる今からこういう生き方、こういう装いを私たちは歩んでいったらどうだろうか。で、そのことを語っているのが、今日も読んでいます、三条の説教なんですね。こういうことをしたから神のためにされたっていうのではなしに、キリストの十字架によって一方的に神様に選ばれて、罪許されて、神の民として、生かされている。そういう者たちの生き方っていうのはこういう生き方ですよということで、マタイの福音書の5章からですね、一つ一つ、私たちのクリスチャンの歩み方、神様を知っている者の歩み方を、イエス様はここで示しています。で、今日の聖書の箇所は、第7章の1節から6節のところで、三条の説教の中でも、大変有名な聖書の箇所だと思います。1節のところを見ますと、人を裁いてはいけません。あなた方も裁かれないようにするためです、という言葉が出てきます。これはある意味で私たち日常生活の中で私たち自身が経験的に習得している知恵をですね、ズバリと言い当てている言葉のように思うんですね。ところでこのマタイの福音書の7章の1節から5節なんですけれども、今言いましたように人から批判されないために人を批判しないようにというそういう意味なんでしょうか。少し理屈っぽく聞こえるかもしれませんけれども、人にとやかく言われたくないので、私もとやかく言うことを控えましょう。もっと言うならば、人の過ちも罪も目をつぶりましょう。あるいは相手の過ちや罪を多めに見て、いざという時に、その人に貸しを作っていくことが賢い人間関係の秘訣なんだ。ある人の言葉を使いますと、そうした極めてですね、合理的な勧めをここでイエス様は私たちに教えてるんでしょうか。そうじゃないなと思いますね。先ほど読みましたレビ記でも、裁くってことを肯定している箇所が出てきますし、また聖書の他の箇所を見ましても、正しく裁きなさいと、私たちは裁くものなんだっていうことをパウロとかも言うわけです。いかがでしょうか。今日ご一緒に読んでいます、聖書の言葉においてイエス様は、人を裁くなというふうに教えています。しかし、先ほどのレビ記も、そしてイエス様の弟子であるパウロも、死であるイエス様とは逆のことを説いているように読める箇所もあるわけですね。ですから同じ聖書の言葉なんだけれども、矛盾しているんだろうか。そういうふうに聞こえてくるわけです。実は聖書、特に旧約聖書を何遍も読んだ人ならばわかるかなと思うんですけども、聖書は旧約聖書以来ですね、初めから終わりまでこの世界の悪や私たち人間の罪と戦ってきてるわけですね。で、それだからこそイエス・キリストが十字架にかからなければならなかった。で、その教えに従って行こうと、その教えに従って生きた人々も迫害を受け、そして命を落とす人もいた。そうした事実は、聖書の教えの中に、そしてその教えに生きようとする人々の中に、悪とか罪に対する曖昧さを許さない、厳しい態度があったからだと思うんですね。ですから、先ほどの話に戻りますけれども、ただただ周りの人々の不正とか罪を見逃しにして、見過ごしにしたり、多めに見ることで、裁きを曲げたりする、その場しのぎの処世術をここでイエス様は教えておられるのではない。そのことをまず心に留めながら、もう一度ですね、今日の聖書の箇所を読んでいきたいと思うんです。マタイの福音書の7章の1節から6節まで、短いところですので、もう一度お読みしたいと思います。 人を裁くな、あなた方も裁かれないようにするためである。あなた方は自分の裁く裁きで裁かれ、自分の測る測りで測り与えられる。あなたは兄弟の目にあるおがくずは見えるのに、なぜ自分の目の中の丸太に気づかないのか。兄弟に向かってあなたの目からおがくずを取らせてくださいとどうして言えようか。自分の目に丸太があるではないか。偽善者よ、まず自分の目から丸太を取り除け。そうすればはっきり見えるようになって、兄弟の目からおがくずを取り除くことができる。神聖なものを犬に与えてはならず、また真珠を豚に投げてはならない。それを足で踏みにじり、向き直ってあなた方に噛みついてくるだろう。この説教の準備のためにいろいろと仲介書を見ていきますと、ここで人を裁くなとこうイエス様がおっしゃっている、その背景にですね、実は当時人々を評価し、なおかつ裁く立場に立たされていたファリサイ派、律法学者と呼ばれる当時の指導者層の人たちを想定してイエス様をお語りになったのではないかというふうに、聖書の専門家たちは解説していました。ご存知のように、ファリサイ派や律法学者たちは当時の支配者層でした。律法や規則に精通していました。また自分たちの生活もですね、一生懸命精進していたわけです。放蕩息子のお兄さんのように、やるべきことはしっかりとやる。それこそ人から後ろ指を刺されるようなことなどないように、本当に真面目に、また人々の模範となる生活を、していたわけなんです。ですから、ものの本によりますと、イエス様から目の敵にされたファリサイ派の人々は、人々なんですけれども、当時の民衆からは、受け入れられていた、深い信頼を、寄せられていたっていうふうに聖書の専門家は言うわけですね。イエス様にこう攻撃されていたので、みんなからも嫌われていたんじゃないかと私なんか思ってしまうんですけれども、周りの人たちから結構信頼を受けていたって言うんですね。ただ問題は何かっていうと、自分に対して厳しいだけではなしに、同時に他の人々にもとても厳しい人だった。で、さらにイエス様の言葉を見ますと、自分に甘くてですね、人にもっと厳しい人たちが実はファリサイの人たちだったということをイエス様は伝えているように思いますね。皆さんいかがでしょうか。自分が何かこう一生懸命やっている、ところが、その一生懸命やっている自分の目にですね、他の人の姿がこう飛び込んできた。なんかのんびり、のんきにしているようにこう見えてくる。そうすると、自分は一生懸命やってるんだから、この人もそうであってほしい。なんかこう、時々ですね、こう許せなくなってしまう。腹が立ってくるっていうことは、ないでしょうか。私、時々、そういうのがありますね。この説教の準備をしながら、マルタとマリアの話を、思い出したわけですね。イエス様、そしてイエス様の一行を迎えるために、マリアとマルタはですね、協力しながら、もてなしの準備をしていたんですけれども、イエス様がお話を始めると、妹のマリアはですね、その仕事を置いてイエス様の方に行って、一生懸命その話を聞き始めたわけですね。でも忙しさでもういっぱいいっぱいになっていたマルタは、もうそれを見て、本当にイライラしてイエス様に食ってかかるわけです。自分はこんな大変な思いをしているのにとか、これだけ頑張っているのに、良い動機で始めたんですけれども、そして自分の意思で決めて始めたことなんですけれども、私たちが何かそういう問題にぶつかると、こういっぱいいっぱいになってしまって、余裕がなくなってくると、次に何が起こるかというと、人を責め始める。人に要求し始める。相手を批判する。実は、今日の一節に出てくる、人を裁くなっていう教えは、そうしたことがこう背景、そうした当時の背景があったことに、私たちは心を止めたいなと思うんですね。では、その、私たちが人をこう裁くときに、具体的には何をするのか。で、そのことが、3節、4節に出てくるように思うんです。3節、4節、もう一度お読みしたいと思います。あなたは兄弟の目にあるおがくずは見えるのに、 なぜ自分の目の中の丸太に気づかないのか。兄弟に向かってあなたの目からおがくずを取らせてくださいとどうして言えようか。自分の目に丸太があるではないかとあります。ここでイエス様は、人をこう裁いたり、人の悪いところを指摘するときに、人の課題を指摘するときに、そうしたときに私たちがしてしまうことというのは、私たちがしてしまうこと、それは、ちょうどですね、あなたの目からおがくずを取らせてくださいって言ってるようなものなんだと、イエス様は、ここで言うわけですね。つまり人のことをとやかく言い始めるわけです。しかも、このおがくずさえなければ、この人は幸せになれる。あくまでも、そうした善意、親切心から、相手を思いやる気持ちから、取らせてくださいって、こう、真面目に言うわけですね。でもどうでしょう、イエス様はそこに落とし穴があるというふうにおっしゃる。イエス様が、ここでイエス様は何ておっしゃってるんでしょうか。私たちが、相手の目に、おがくずを見つけて、それを取り除きさえすれば、この人の抱えている問題は解決すると思って、善意からですね、あなたの目からおがくずを取らせてくださいと言った人のことをですね、偽善者よってこう呼ぶわけですね。偽善者よ。とても強い言葉ですね。偽善者よ。まず自分の目から丸太を取り除け。そうすればはっきり見えるようになって、そして次にですね、兄弟の目からおがくずを取り除くことができるっていうふうにイエス様は言われました。で、ここを見ますと、この、そうすればってこう、五節後半にありますように、相手の人の中にある課題や問題を人は絶対に取り除くことをしてはならない。そんなことを決してやってはならないっていうことをイエス様はおっしゃってないっていうことですね。で、その証拠に、そうすればはっきり見えるようになって、そのあなたがですね、今度、兄弟の目からおがくずを取り除くことができる、そうしたあなたになりますよってこともおっしゃってるわけです。で、何が問題かというと、まず相手の人の目の中に何かこう課題とか気になることを見つけたら、すぐにそれを取ろうとするのではなしに、まず自分の目の中に丸太があることに気づきなさいっていうことをイエス様はおっしゃってるってことですね。よく考えますと、おがくずっていうのは、とっても小さいものであります。前の聖書、口語訳は、塵っていうふうに訳されていました。塵、おがくず。それに対して、私の目の中に入っているのは丸太。前の聖書では、針となってましたから、これはものすごい、目に入るものではないんですけれども、誇張して言われているわけですけれども、そういうものがあなたにあるじゃないかっていうわけですね。おがくずが、なんかこう、塵がですね、目の中に入ってしまうと、ゴロゴロして痛いわけです。で、一生懸命本人も取ろうとするんです。で、鏡の前でこう、目を開けてですね、どこに入ってるか片方の目で見ながら、取ろうとするわけですけれども、でも、取れない。ゴロゴロしてるんだけれども、取れない。本人ですらわからないのに、外の人がですね、取らせてくださいと言うっていうんですね。しかもその、おがくずの種類も言い当てながらですね、これは何の、どういうゴミだって言って、あなたの目からおがくずを取らせてください、言ってのけてしまうっていうわけです。で、そうした確信や自信を持って、言ってのける人に対して、イエス様がおっしゃったのは、偽善者よ、まず自分の目から丸太を取り除けっていう言葉でした。一言で言いますと、他人が問題ではなくて、自分が問題だ。人のことをとやかく言う前に、自分の課題とまず取り組むようにっていうイエス様の勧めですね。先週、結婚について、お話ししましたけれども、その時に少し紹介した青木聡という先生が、おっしゃってましたけれども、今日ここに、書きましたが、先生、こんなことをその講演の中でおっしゃってました。過去の出来事がその人をダメにするのではなく、過去の解釈が人をダメにする。過去の出来事が人をダメにするのではなく、その過去をどういうふうに受け止めているか、過去の解釈がその人をダメにするんだ。また人間は過去の産物ではあるが、自ら選択しなければ過去の犠牲者とはならないっていう、そういうことをおっしゃってました。本当、 いい言葉だな、本当そうだなというふうに思わされたんですけども、まあ、よくカウンセリングで変えることのできないものは2つあると、変えることのできないものが2つある、で1つは他人、そしてもう1つは自分の過去だというふうによく言われます。そして同じくですね、カウンセリングで変えることのできるものも2つあると。それは何かというと、自分と、そして過去の解釈ですね、過去の意味ですね。出来事はもう起こってしまったのでできないんですけども、それをどういうふうに受け止めるかっていう受け止め方を変えることができるっていうんですね。で、ここでイエス様は五節でですね、まず自分を理解するように、自分の丸太に、自分の課題に気づくように、そしてそれを取り除くようにというふうに進めているわけですね。カウンセリングの言葉を使うならば、自分の課題に気づいてそれに取り組み始めるっていうことですね。そうすると本当に不思議なんですけれども、相手が変わってくる、つまり両者が変わってくるということです。まあ、ある夫婦が例えばこう問題を抱えてですね、そして、お二人のまあお話を聞きますと、結局お互い責め合ってるわけですね。しかも第三者である私が双方の主張を聞くときに、まあそれぞれこう言い分があるな、まあそれぞれの課題があることを知らされます。そしてもう一つ確かなことは何かで、そうした場合互いが責め合っている間はですね、相手の塵を取ろうとしている間は何も起こらないっていうことですね。まあ、多くの場合、私たちは、自分の課題を、まあ、ちょっと置いといて、まあ、自分の課題を自分の責任として受け止めずに、私が育った環境とか、特にまあ他の人たちをまあ責めるわけですね。両親を責めたり、相手を責めたり、あるいはまあ子供たちを責めたりすることもあるかもしれない。でもこれは、誰もが経験することですけれども、そういう私の状態、それはイエス様の言葉で言うと、一生懸命、取らせてください。塵を取らせてください。その、取ったら、結局私がスッとするわけですけれども、取ったら変わりますと、こう言うんですけれども、誰でも経験するんですが、まあ、一個事柄は良い方向に進まないわけです。子供がもう変わらなくて困ると。そういう人の息子にちょっとお話を聞きましたら、お母さんが頑固だから僕も頑張ってるんだってこういうわけですね。でも本当に不思議なんですけれども、片方が自分の目の丸太に気づき始めると、そこに変化が起こってくる。私の方の出か方が変わることで、いつもの会話のパターンとか喧嘩のパターンが崩れて、そこに必ず変化が起こってくるわけですね。もう一つ、今日お話したいんですけど、例えば、明らかに相手にこう課題がある場合はどうでしょうか。確かに今日の聖書の箇所でイエス様は相手を裁く前に、自分自身を振り返るようにっていうふうに教えてますね。自分自身を振り返るように。でも、相手の人が明らかに難しい人である場合もあるわけです。それこそ私たちの日常生活の中で、あまりこういう言葉を使っちゃいけないんでしょうけども、敵のように感じてしまう人もいるかもしれない。まあ、今日の聖書の箇所の少し前ですね、この三条の説教の五章の43節から45節に、イエス様はこういうこともおっしゃっています。8ページの下の段ですけれども、43節から45節を読んでみたいと思います。あなた方も聞いている通り、隣人を愛し、敵を憎めと命じられている。しかし私は言っておく。敵を愛し、自分を迫害する者のために祈りなさい。あなた方の天の父の異なるためである。父は悪人にも善人にも太陽を昇らせ、正しい者にも正しくない者にも雨を降らせてくださるからである、とあります。で、ここでイエス様は敵を愛しなさい、というふうにおっしゃる。まあ、このことについてですね、ある人が、こんなこと言ってたんですね。まあ、これ御言葉のメールで以前配信したんですが、人間をちょっとこう難しさを感じた場合、その相手の人をこう、レタスと考えなさいって言うんですね。レタスと考えなさい。 例えばレタスを栽培していて、例えば私栽培したことないんですけども、レタスを栽培していて、想像で話しますが、一生懸命肥料をやって、雑草を抜いて、水をやって、まあ育てるわけですけども、なかなかうまく育たない。で、収穫の時期になってレタスを収穫するわけですけれども、あまり出来のいいレタスではなかったときに、あなたはどうするか、考えてごらんなさいってこう言うわけですね。で、そのようなときに、そのレタスに向かって、例えば私たちは子供たちのところに向かってですね、なんでうまく育たなかったのっていうふうには言わないと思いますね。言ったらすごい傷つくと思います。そのレタスに向かって、なんでうまく育たなかったのか、言ってですね、そのレタスに向かって真剣に責めるだろうかって言うんですね。なんでお前は出来損ないなのってレタスに向かって裁くでしょうか。そんなことしないと思います。私たちはむしろそのなんでそうなっちゃったんだろう、レタスを理解しようとする。なぜこうなったんだろうか理解しようとする。また私にできたこと、私にできることって何かあったんだろうか。レタスを問題にする代わりに、そのために私ができることって何だろうか、できることをこう見つけようとする。つまり、課題のある人をこう迎えたときにですね、それをまあ指摘するのではなくて、その事情を理解する。ちょうどレタスを見るときのように、相手を責めても仕方ないわけですね。むしろその人が育った背景、受けてきた教育、家庭環境などを理解しようとする。そして、もし何か今私ができることがあるならば、っていうことで、私のできることを考えようとする。すると、不思議なんですけれども、今まで本当に難しいなと思っていた、その人に対して、まあ、見方が変わる。もっと言うと、その人に対して優しくなれるわけですね。まあ、今日は人を裁くなっていう題をつけたんですけども、教会のあそこの看板、私も通りながら人を裁くなって、これ、何も知らない人はどういうふうに思うかなと思いながら通ったんですけれども、人を裁くなっていう題をつけましたけど、もっと積極的な言い方をするならば、イエス様はここで祝福された人間関係の秘訣を私たちに、教えてくださってるかなと思います。今までお話したことを一言でまとめるならば、まず私たちがすべきこと、で、それは自分を理解する、自分の課題を教えていただく。そして次にですね、相手を理解するっていうことだと思うんです。神様の前に自分の丸太に気づかせていただく。そして相手を変えることはできません。自分の過去も動かないかもしれない。でも、自分を理解し、丸太を取り除けることを、丸太とこう取り組むことを始めると、先ほど言いましたように、日常の人間関係のパターンに変化が必ず起こってくる。すると不思議とですね、相手の出方も変わってくるわけですね。そして何よりも大切なことは、神様がこの私をどのように見ていてくださるのか。で、それと同じように、神様が、その、私が難しいな、なんか、たくさんおがくずが詰まってるように見えるな、思う、その相手に対してですね、実は、神様もその人を本当に愛してくださっている。むしろ、そのおがくずっていうのは自分の目の中にある丸太の投影かもしれない。そういうことを私たちは気づかされていくのではないかと思いますね。まあ、教会にこうして礼拝に来ますと必ず目に入るのはこの正面の十字架ですね。十字架、まあ、今はネックレスとか、クリスチャンじゃない人もペンダントとかかけていますけれども、これもともとは人を処刑する道具ですね。でも、この十字架をキリストの教会はシンボルとして掲げてきました。それは、やっぱりそれを大切にしてきたからですね。で、このことを一言で言っている聖書の言葉が、まあよくここで取り上げる、皆さんもよくご存知のヨハネの3章の16節だと思うんです。神は、その一人子をお与えになったほどによう愛された。一人子を信じる者が一人も滅びないで、永遠の命を得るためである。つまり私たちは、こう、許され、生かされている者同士だっていうことを、まあ、十字架を通して私たちは知らされます。私たちが神様からそれほどまで愛され、許されているものであることを知るとですね、周囲を見る私たちの見方も変わってくる。 私も許され、私も愛されているものとして、そのことにこう気づかされていくときに、この、なかなかこう難しいなと、向こうはもっと私のこと難しいと思っているかもしれませんが、難しいなと思っている、その人のためにキリストは命を捧げてくださった。ですからお互い優しい見方、優しい心がですね、そのようにして神様から与えられていくのではないかと思います。で、そうした中で、私たちは本当に大切なことをいい形で相手に伝えることもできるし、また私の成長のために相手が言ってくださることを私も受け入れること、準備ができていくことだと思います。人を裁くな。私たちは神様から与えられているその愛の中でですね、本当に豊かな人間関係、その祝福をいただく道が備えられていることを心に留めながら歩んでいきたいと願います。お祈りをいたします。